ファーザーズラブはもっと大きいということで、メッセージをしていきたいと思います。ファーザーズラブは父なる神様の愛です。それは私たちが想像しているよりももっと大きいんです、ね。今日はそんなことを見て体験するということをですね、実際に私たちはしていきたいと思うんですけれども、実は数日前にですね、私は貴重な体験をいたしました。天のお父様、お父さんって私は呼んでるんですけれども、人によってね呼び方が違うんですね。一番親しい呼び方でいいと思うんです。パパでもいいし、お父ちゃんでもいいですし、アバって呼ぶ人もいますし、ね、僕はお父さんって呼ぶんですけれども、私に語りかけがあったんですね。それは自分の信仰を大きく拡大させる出来事だったので、そのことを今日分かち合いしたいと思うんですけれども、もう何年も前のことなんですけれども、ある、ライフグループスモールグループのセミナーに行きました。するとですね、スモールグループの中で、そのセミナーの先生が、まずはじめに、アイスブレイクとして子どもの頃一番楽しかったこと何ですか、でもしかしたら子どもの頃お父さんとの思い出で一番楽しかったことは何ですかということを分かち合ってくださいって言いました。僕はですね、すぐにですね、野球に連れてってもらったことってポンと浮かんだんですね。当時東京ドームというのはありませんで、後楽園球場だったんです。屋根がなかったんです、ね、東京ドームにマニアックに行ってる人もいるんですけれども 笑ってるんですけれども、僕はあんまり東京ドームはそんなに行ったことはないんですけど、後楽園球場はもうたくさん行きました。その後楽園球場で、巨人中日というですね、巨人対中日の試合を、連れて行ってもらったことが一番初めにポンと浮かんだんですね。で、自分の中で、お父さんの思い出で何が良かったかっていうとですね、毎年海に行ったこと、プールに行ったこと、山に行ったこと、川に行ったことと遊びばっかなんです。遊びばっかなんです。で、辛い時に愛を持って励まされたとか、ね、愛を持って何か、自分を育成してもらったとか守ってもらったって記憶はあんまりなかったんですね。遊び、川に行った、海に行った、野球に行ったとか、そういう感じだったんです。でもだんだんうち僕のお父さんは僕が偉くなることを、ね、教育しようとして、それが嫌で、ティーンの頃すごくそれを拒絶した、ね、そんな苦い記憶があるんですけれども、でもファーザーズラブを受けましょうというミニストリーが、ね、そのミニストリーを受けた時に、父なる神様の天のお父さんのイメージというのは肉の父親のイメージに反映するっていうことが多いということをね、学んだんですね。例えば肉の父親がケチであるというイメージを持っている。すると天のお父さんもケチだ、祈ってもあんまり聞かれない、ケチであるというイメージを持ってしまったり、肉の父親がすぐに暴力を振るんだったら天のお父さんも自分が失敗すると罰を下すというようなイメージを持ってしまう、ね、だからそのために、肉の父親を許し、そして天のお父様の愛を受けましょうというミニストリーを受けました。で、私もそのように許して、すると祈ってもらった時にものすごい父なる神様のスイートな愛、親しい愛、許しの愛を受けて、すごく自分は癒されて、肉に対するお父さんもものすごい優しいお父さんであるっていう具合に、自分の内側の肉の父親に関するイメージも変えられちゃったんですね。で、先週ですね、何を語られたかというと、ね、父なる神様からの啓示を受けました。今まで、ね、天のお父様のイメージ、すごくスイートであって、優しくって、親しい関係に、ね、そういうことを、そのようなイメージ、そのような愛を、霊をたくさん受けて体験してきたんですけれども、 そこにとどまっていてはいけない。私をあなたの経験だけにとどめてはいけないっていう語りかけがあったんですね。なぜかというと、父なる神様は僕が体験してきた優しい神様よりももっと大きいんです。もっと大きくてもっともっと良いお方なんです。聖書には父なる神様は走り寄る神だ。ピンチな時に走り寄る神だ。また、すべての主権を持っておられる王の王なんだ。また、守ってくださるお方なんだ。で、私はですね、そうだよね、そうなんだよ。そんな父なる神様を体験したいんだって思うようになりました。実を言うと、肉なる肉の父親からもね、もっと守ってほしかったし、ね、育ててほしかった、励ましてほしかった、そういうのがあったんだけど、全然それはあんまり期待していなかったんですね。でも父なる神様は全ての主権を持って私たちを大きな愛で満たし、ね、私たちを守り、命を懸けて励まし強めるお方なんです、ね。肉の父親から体験できなかったとしても、ダブルで2倍になって、ね、天のお父様はそれをしてくださるんです、ね。そのような目が開かれたわけなんですけれども、聖書から見ていきたいと思います。エペソ人への手紙1章の3節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。これね、天のお父さんはイエス様において天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくれた。過去形で書いてあります。もう祝福されたんです。それで天にあるすべての霊的祝福の一つの意味というのは、ね、すべてなので、ね、天のお父様は守られます。励ましを与えます。走り寄る神です。知恵を与えます。それもすべての中に入っているんです、ね。私たちが想像しているよりももっともっと大きな範囲で多くの祝福、ね、天は喜びに満ちています。それも祝福です。愛に満ちています。命に満ちています、ね。天国に、ね、行って帰ってきた人の話などみんな、ね、共通してるんですね。草を踏んでも草はすぐにポッと元に戻る。枯れ葉がないとかね。だから元に戻るんです。回復されることも天の祝福です、ね。天は病気もないんです。平和です。お父さんは大きいんです。すべてを持っていて、そのすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださったんです。さて、隣の人、後ろの人に向かって言ってください。あなたは天のすべての霊的祝福を受けています。あなたは天のすべての霊的祝福を受けています。そうなんです。それが真理です、ね。守ってくれるんです、ね。強めてくれて励ましてくれるんです。与えてくれるんです。エペソ1:4、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。世界が作られる前から選ばれていた。キリストの贖いのゆえに、ね、イエス様が血によって贖ってくれたので、清く傷のないもの、イエスの血によって贖われて清く傷のないものにされた。すべてイエス様の十字架のゆえなんです。イエス様は十字架の上で私たちの罪、ね、汚れ負ってくれたんです。その血によって清めてくれたんです、 神様が選んで仕掛けたんです。神が始められたんです。だから過去がどうであろうと関係ないんですね。神がそれを仕掛けた、私は、私たちはそれを信じて応答した。このようなどうしようもない過去があったとしても、神様が始められたんだから私は確実なんです。揺れ動くことはないんです。キリストのうちに選ばれて、もう素晴らしい計画、やるべきミッションが、生きるべき道のりが与えられているんです。目的があるんです。で、神様が私、ね、キリストのうちに私を選んでくれた。だから私はね、そそっかしく見えても、危なっかしく見えても大丈夫なんです。神が目的を持っている。それさえ分かれば人を突っ走ります。ダメだって言っても突っ走ります。分かれば喜びを持って突っ走ります、ね、もういろんな傷がある、問題がある、家庭崩壊がある、それをも知って選んでくれたっていうんです。ここに希望があるんですね。エペソの一章の5節、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。イエス様によって、ね、十字架によって和解しました。父なる神様と和解して子供とされました。で、英語の聖書ではですね、このご自分の子にしようとという言葉はアダプテッドっていう言葉が書いてあります。これは日本語では養子という意味なんですけれども、イエス様を信じたということは神様の養子にされた。で、養子というと日本では何かね、あんまり幸福でないようなイメージがちょっとあったりするんですけど、ね、クリスチャンでない人の間にね。しかし当時のギリシャ、ローマの文化、今日のアメリカでは、自分の子供であるならば自分の子、それが自分の腹から生まれようと養子であろうと全く違いがない、そのような価値観なんですね。ギリシャでもローマでもアメリカでもそうなんです、ね、アダプトされた子供でもそれは自分の子供、お腹から出てきた子供と全く変わんない、子供は子供なんです。で、神様は私たちの過去状況を知っていて受け入れてくれたんです。ヨハネの 14-2、 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。これどういう意味かというとですね、イエス様が十字架にかかる前ですね、イエス様は場所を備えに行ったんですね。十字架について父なる神様と和解をする、父なる神様の家に住まわせるということをイエス様はしてくれたんです、ね、で、この住まいという言葉はルーム、部屋とも訳される言葉であって、また居場所というように読むこともできるんですね。で、部屋、居場所がない、ね、今日はサラリーマン川柳を読まなかったんですけれども、お父さんたちがですね、自分の居場所がない、ね、そのような川柳がいっぱい読まれてるわけなんですね。家に行っても会社に行っても自分の居場所がない、ね、電車に乗っても満員電車で自分の居場所がない、ランチに行っても、ね、行列で居場所がない、家に帰っても居場所がない、そのようなサブナレミ川柳がいっぱいあるわけなんですけど、居場所がないってないですかね。居場所というのは自分が安心して仮面をかぶらずに入れる場所、レストできる場所なんですね。で、お父さんのもとには居場所がある、私は居場所を備えに行くのです。十字架で血を流されて私たちをあがなってくれて居場所に いさせてくれるようにしたんですね。居場所がないって経験ないですかね。私ありましたね。悪口を言われてそこにはいられないような経験。もう嫌ですね、そんなのね。お父さんのもとには居場所があるんです。今、NHK の朝ドラでですね、夏空というのドラマをやってるんです、ね、で家族が、お父さんお母さんが戦争で死んでしまって、3人兄弟で、お父さんお母さんがいないためにバラバラになったんですね。で真ん中の子が、北海道に引き取られていって、ね、今そこで暮らしているんですけれども、居場所がないっていうことを感じ始めて、今ね、ちょっと家出じゃないけど家を出て居場所を探すようなシーンがあって、ね、誰でも居場所を探しているんです。で、天のお父さんは私たちを天に座らせてくれた、すなわちそこに居場所を与えてくれたんです、ね、イエス様は十字架で御業を完成されました、ね、復活して天に帰っていかれました。父なる神様は、よくやった我が子よ、私の右の座に、右の座は勝利者の座です、そこに座りなさい。イエス様は座りました。それはイエス様の御業は完成したということなんです。そして私たちもイエス様と共に座らせてくれたんです。そこにはお父さんのとの間にね、居場所があるということなんです。ところでこの教会も父なる神様の家なんです。父なる神様の臨在が教会にあふれているんです。ファーザーズラブが教会にあふれているんです。特にこの教会はファーザーズラブということをですね、非常に尊ぶね、尊んでるんですね。どんなに大事であるのか。教会は地の臨在にあふれています。詩篇91-1、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。詩篇91は守りの詩篇です、ね、守りが必要な時は91篇を瞑想してください、ね、こう口に出して宣言してください。その91篇はこのように始まってんですね。糸高き方の隠れ場に住む、お父さん守ってくれます。全能者の陰に宿る、ね、宿れるんです、宿るんですね。そこには守りがあるんです。詩篇139-16、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの食物に、すいません、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、胎児の私を見られて、もう私のことがもう書かれている。全部知っているんです。全部知ってるんです。親のことも家庭環境も全部知っているんです。そしてイエス様によってあがなって、ね、安心できる居場所をお父さんのもとに置いてくれたんです。で、お父さんのもとにいるとそこには注がれるのは愛なんです。ファーザーズラブなんです。で、ファーザーズラブはもう天にあるすべての霊的祝福なんです。愛を持って癒される、満たされるだけじゃないんです。守りもあります、ね、励ましもあります。強められます。三つのことを見ていきたいと思います。一つ目、父なる神の愛を受け取ることへの不信仰。さっきですね、肉の父親との関係によって天のお父様をそういうふうに見てしまうがことがある。確かにそれがありがちなんです。例えばね、ピーター・ジャクソン先生、ね、ファーザーザラブの専門家の先生いらっしゃるんですけれども、アダプトの女の子を受け取りました、ね、養子の女の子を受け取りました。ものすごい愛して愛を注いでも愛を受け取らない、ハグをしても安心しない、愛を受け取らないっていうんです。なぜかというと、ね、 肉の父親からもうね、いっぱい虐待を受けた。肉体的に、性的に、精神的に虐待を受けてきたので、ね、このお父さんも過去のお父さんみたいに裏切るに違いないという恐れ、不信仰があるために、いくらハグをしても愛しても安心しないし受け取れないわけなんですね。これは過去の体験が真理の上を行ってしまってるんです。ね。ですから不信仰の定義というのは、過去の経験に基づいて真理のように見える嘘を信じてしまっている。こういうね、クリスチャンいましたよ。私がよく世話したんですけれども、お父さんが良い学校を出て良い会社でどんどんどんどん出世をして成功する。息子にもそれを期待する。だけど息子はそれができないから、お父さんから責められる。すると同じ目で天の神様のことを見るんですね。自分は成績が良くないから天のお父様は怒っている。良い学校に行かなかったら怒られている、ね、仕事がうまくいかないから自分はダメ人間なんだ。ずっとその思考から離れないんです。いくら言ってもその嘘を信じ込んじゃっていて、俺はダメだってやってるわけなんです。それは無条件の大きな神の愛よりも過去の経験の方が上に行ってしまっているから。私の父も自分が偉くなることを求めたんです。で、僕はそのことはすっごい嫌だったんです。新宿の教会に行ってる時ね、教会の中で偉くなったかって聞くんですね。ものすごい嫌だったんです。そんなのないんで、教会にはそんなのないんです。またしばらくして車に乗ってるとね、教会で少しは偉くなったのかって聞くわけなんです。そんなのないんだよって、何が偉いとかそういうのないんだって言ってもね、また忘れた頃にね、教会の中で少しは偉くなったのかって。でそれがすっごい僕は嫌だったわけなんですね。でも、どこかでですね、何か、その偉くなって父に応えたいっていう思いもどっかにいつの間にか生まれてきたりするわけなんですね。すると過去の体験が真理よりも上になっちゃう、怖いことなんですね。信じたいけれども過去の経験によって何かすごくがっかりしていることがある。すると信仰の代わりに恐れが来たり、ね、いろんな過去の痛みや経験によって、ね、その目を通して、そのレンズを通して父なる神様を見てしまう。でも天のお父さんはそれも知っていて、私たちを癒し、その経験も癒し、良い関係へと、親しい関係へとなりたいわけなんですね。で、二つ目、信仰とは何かというと、ヘブルの11:1、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えるものではなくて、過去の体験ではなくて、見えないものを信じる。イエス様は何をしたのか、ね、実際見てたわけじゃないんです、ね、けれども聖書から私たちはそれを知って、聖霊様から教わるんです。信仰は、ね、イエス様をについて聞く、そこから始まります。そんなメッセージをね、何ヶ月か前にしたんですけれども、ローマの10:11、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス様は十字架で死んでくれた、血を流して義としてくれた、愛をもって受けてくれた、傷だらけだったものが傷を、ね、イエス様は癒してくれるんです。受け入れてくれた、義としてくれた、義としてくれたということは、無条件で天のお父さんのところに行けるんです。お父さんは癒します。ね、放蕩息子にしたように、最高のものを与えます。牛をほふり、指輪を与えて、靴を与えて、新しい身分を与えてくれます。心の傷を癒します。全く新しいものに してくれるんですね。ロバート・モーリス先生がですね、こういう証を押さえていたんですね。夏休みゴルフをして穴に落ちてしまった、腕を折ってしまった、スカイダイビングをして、ね、骨折をして手術、山に登って手術、やたら事故や怪我が多い、緊急治療室に入ったのが31回、骨を折ったのが16回、教会を始めてからもうね、緊急治療室に何度も行って、何度も手術して、どうしてこんなに怪我や事故が多いんですか。主に聞くと、主は、あなたはドアを開けてるでしょう。何のドアですか。嘘を信じることによって敵にドアを開けているでしょう。言われたんですって。子供の頃に言われたんですって。この子は事故が多いわね。事故がついてくるかのよう、緊急治療室ばっかりいる。これからも緊急治療室に行くよって言われて、何度も何度も言ったって言うんですね。で、クリスチャンになってこの言葉を断ち切ったんだけど、どっかで信じていたんですね。で、彼のメンターのジャック・ヘイウォード先生が予言的に言ったんです。あなたの体は救い主イエスに属している。救い主イエスの体はあなたの身代わりに打ち砕かれた。彼はそれを受け入れたんです。それから骨折が今まで16回かあったのがもうなくなったんですね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。イエス様の恵みの業で、聖書にイエス様は言ったんですね。私を見た者は父を見たのです。なぜかというとですね、イエス様はと父は一つなんです。で、イエス様が父と和解するために十字架に死んでくれたんです。イエス様を知ると、その人は父なる神様がどういう方であるのか分かるんです。イエス様を知れば知るほど恵みが増えるんです。するとですね、愛されているっていうのを分かってきます。ガラテヤの 5-6、 愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰だけが大事だって聖書に書いてあるんですね。信仰というのは信じます、信じます、信じますだと昔思っていました。こういう良いことを起きることを信じます。信じます。ね、気合だ、気合だ、気合だみたいなノリで信じます。ね、信じます。昔80年代にクリスチャンになったんですけど、ね、大声で、ね、大声でわーってやって信じます、信じますっていうのは、そういうのは結構多かったんですね。それで大声で信じます。気合だ、気合だ、気合だみたいなノリで。それで、そのことがね、成就しないとね、あ、信仰が足んないんだ、信仰が足んないんだって自分を責める。だからもっと大きな声で信仰だ信仰だ信仰だって、気合いだ気合いだって、でも何にも動かなかった。それは信仰が足りないからだと、ね、後味の悪いような責めがあったんだけど、ここに書いてあることは、愛による信仰、愛によって働く信仰、すなわち愛されてるって信仰なんです。イエス様を受け入れます。イエス様のしてくださったことが分かれば分かるほど、天のお父様のところに本当に安心して出て行って、愛を受けて愛を受けて愛を受けて、ああ自分は愛されているんだ、愛されているんだ、このね、ありのままで受け入れられているんだ、分かるんですね。で、自分はイエス様から愛されてるんだ、お父様は僕のことが大好きなんだって分かりました。するといろんなことが回り始めるんです。いろんなことが開かれていくんです。しかしこの意識からね、外れて自分はダメだ自分はダメだ、すると空振りになっていくんです。愛によって働く信仰が大事なんです。第一ヨハネ 4-17、 このことによって って愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。イエス様は天のお父様の息子です。可愛くてたまらない独り子です。私たちもこの世にあってキリストと同じ可愛い息子娘なんです。イエス様愛されていると同じように私たちも受け入れられているんです。エペソ 2-6、 キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。居場所に天のお父さんの家に座らせてくれたんです。いいですか、教会は天の、ね、お父様の、ね、天国の支店なんです。愛を受ける場所なんです。そこにはパワフルなお父さんの力がそこに注がれるんです。御手があるんです。で、集まり私たちは主を褒めたたえます、ね、一人でも主をたたえることはできるんですけど、集まり主をたたえます。そこに臨在あふれます。3つ目、お父さんの愛を受けるスペースを作るということ。信仰はイエス様について聞く、ね、聖書を読むときもそこからイエス様を見る、ね、イエス様に目を向けさせる、ね、グレースを聞く、グレースメッセージを聞く、イエス様について聞く、またワーシップするんです。イエス様の完成された技をワーシップするんです。どんなに主が偉大な方であるのか、愛の方であるのか、ワーシップするんです。褒めたたえるんです。心がつらい時に我が魂よ主を褒めたたえよと褒めるんです。するとそこに神様の臨在があふれてスペースができるんです。信仰大きくなるとそれだけスペースが大きくなるんです。で、愛を受ければ受けるほど恐れが締め出されていくんです。愛は恐れを締め出しますって書いてありますね。天のお父様の愛を知れば知るほど恐れはそこに入れないんです。恐れをそれは追い出していくんです。で、聖霊様は父なる神様の偉大さ栄光を表します。で、神の栄光というのは、栄光というのはもう強い臨在であったり輝きであるんですけど、栄光という言葉の一つの意味はオピニオン、グッドオピニオン、神様はあなたに対して良い思いを持っていますよという意味があるんですね。イエスがその地で買い取ったゆえに、息子娘であるがゆえに良い思いを持ってますよ。お父さんお母さんが自分の子供が可愛くってしょうがない、ちょっとでも何かできるとそれがもう自慢の子だよってなる具合に良い思いを持っている。そんなスペースをね、作っていきたいと思うんですね。また肉の地を許すっていうこと、ね、不信仰であって嘘を信じているとそれがスペースをちっちゃくしてしまうんですね。僕の父ちゃんはケチだから、それをずっとケチだと思っていると、父なる神様もケチだっていうふうにスペースをちっちゃくしちゃうんですね。なので肉の父を許すということを選択する、ね、許すとトゲもそうなんですね。例えばトゲは刺さったトゲを抜くと、もう自然治癒力で癒されますけれども、釣りをやるフックがついている針がくっついていて、ね、フックがあるので取れませんよね。許さないっていうのはそういうことなんです。痛みがいつまでも経ってもついているけれども、許すとそのフックがポンと取れるんです。でもポンと取る、それをスッと抜けるんです。痛いけれども私たちは許す選択をする。 癒すのは神様。まとめます。天のお父様は私たちのために居場所を持っています。イエス様はそれを用意してくれました。それはいっぱい愛を受けて、天にあるすべての霊的祝福受けたいと思いません。もう祝福したって言ってるんです、ね、それを受け取るスペースを用意するんです、ね、私たちはイエス様によって、イエス様において共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださったんです。ヨエル書2の23-24をお読みいたします。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって喜び楽しめ、楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために初めの愛を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とであふれる。この初めの雨という言葉は、教師、言語の言葉で言うと、ね、ヘブル語で教師と読める言葉なんです。だから、あなた方を義とするために教師を賜り、すなわち義とするために来てくださった。教師は誰でしょう。イエス様なんです、ね、ですから義とするために、ね、イエス様を賜って、祝福の大雨を、恵みの雨を降らせてくださいました。イエス様の時代に。そして今私たちは春の雨の時に、ね、その時は内輪は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒、これはイエス様のことを表します。葡萄酒というのは喜びであり、イエス様の血のことを表します。穀物はイエス様の砕かれた体のことを表します。それがあふれるんです。イエス様を体験するんです。イエス様を知るんです。イエス様を知れば知るほど、何でしょう。天のお父様を知るんです。そして天のお父様を知ると、聖書で知るっていうのはね、体験する、親しい関係になるっていう意味もあるんです。するとどうなるでしょう。天のお父様のもう想像を超えた、ね、制限のない愛を、天にあるすべての祝福を私たちは受け取っていくんです、ね、イエス様が巻かれました、ね、義の技をなされました。で、今私たちはこの春の雨の時にそれを受け取るんです。イエス様を見ます。すると共に座らせてくださった、そこには天のお父さんがいるんです。天のお父さんは私たちを本当に愛で満たしてくださるんです、ね、一言お祈りいたします。その後に私についてぜひね、このお父さんの愛を受け取るお祈りを共にしていきたいと思います。まず私が祈ります。天のお父様、感謝いたします。あなたの大きな愛を感謝します。それは私が想像するよりも、いや、想像できないほどに大きな愛であり、スイートな愛です。そしてそれは私を強める、私たちを強める、励ます愛であり、守りであり、祝福です。感謝いたします。どうぞ一人一人にあなたの愛を注いでください。そして私たち一人一人も、主よ、イエス様を見続けていき、そのスペースを作っていきますように導いてください。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではもしよろしかったらですね、天のお父様の愛をいっぱい受け取るということを今お祈りしていきたいと思うんですけれども、私の後について、お祈りしてください。お父さん、感謝します。あなたが私に与えてくれた両親を感謝します。私は彼らを許します。私をがっかりさせた一つ一つにおいて 許します。ちゃんと愛せなかったことを許します。また許せないという思いを解き放ちます。一切の裁きを解き放ちます。イエスの名前において不信仰を、すべてを解き放ちます。不信仰を悔い改めます。自分の経験を神の恵みの下に置きます。真理を上に置きます。父なる神が私を愛しています。あなたの愛を今受け取ります。イエス・キリストの血によって私は義とされています。今心のドアを開きます。お父さん、お帰りなさい。イエスの権威をもって人生の不信仰を断ち切ります。不信仰の霊を縛ります。出て行け。愛と恵みによってお父さんの愛を受け取ります。私は父から愛されています。受け入れられています。これが私の告白です。私はあなたの子供です。お父さんは大きいです。守ります。走り寄る神です。天のすべての祝福をもって私を祝福してくれました。それを相続します。イエス様と共に座っています。お父さんの愛の中にレストします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。お父さんに感謝の拍手をしましょう。イエス様に感謝の拍手をしましょう。感謝します。それではこれから、聖餐の恵みの時を持っていきたいと思います。賛美をしながら前に来て、聖餐のパンと、新しい契約の杯を取って自分の席に、戻っていってください。